んばんは。ラジオどこへカエルさんです。今もう夜中で駅降りたんだけども、タクシーもないので歩きながら喋ってるんですけども、京都の出町座で今ちょうど、アプチャッポンウィラセクタンの特集をやってるので見てきました。もう映画好きの人の間ではもう随分長いこと知られてる人で、もう本も出てるんですけども、僕は、実は一本も見たことがなくて、だからこうあらゆる情報を例によってシャットアウトして、全然アプチャッポンのことは知らないっていう人生を今まで送ってきたんですけど、ついに今日見ちゃったんですね。でやっぱりというか、みんなが話題にしてるだけのことはあって、とても驚きましたね。分かんないんですよ、分かんない、なんでそうなってんのってのが全然分かんなくて、それが一番びっくりしましたね。なんだろうな、例えばほんの小さなことですけど、タイのオレンジ色の服を着た人が僧侶だっていうことぐらいは常識的に知ってますけど、その僧侶の人がある人がこう、あれなんだろうな、何してるとこだろう、戯れにこうなんかの集まりでギターを弾いてたら、ちょっと貸してって言ってギターをつま弾き始めるんですね。アルペジオですね。大したアルペジオじゃないけど、そのアルペジオに乗せてなんかその集まりに集まってる人たちが和やかに談笑してるんですよね。で僕そのシーン見て、ああこれ多分僕の知らないことがここにあるんだろうなって思いましたね。つまりなんかその僧侶の人がちょっとギター貸してって言って、えみたいな感じで、そのちょっといぶかしい感じで、今までギター弾いてた人がでもスッと渡すんですけど、その感じを見てて、あここなんか多分なんか文化的になんかあるんだろうな、この僧侶の人がギターを弾くということにこうなんか僕の知らない何かがあるんだろうなっていう感じがするんですね。でそこから先僕わからないんですよ、あまりタイのことを知らないからね。わからないけど、映画的にそこにはなんというのかな、こう思いがけないことが起こって、しかもその思いがけないことっていうのがこう映画の画面を音として覆っていくっていうことがとてもよく現れてて、でまあ逆に言うとそこに僕は引っかかるわけですよね。なんかあるんだろうなこれ、なんかそういう瞬間がねすごい多かったんですよね、アプチャッポンの映画には。こう唐突に何かが始まってしまう。あとそういえばやっぱこれも文化的に何なんだろうと思ったのは、試験とか診察とかそういう場所に第三者がいるっていうことですよね。そういうこう絶対日本だったらそれもう一人の人入れないだろうっていうところに結構赤の他人だったり、あるいは付き添いの人でもいいんですけどがいて、こうかき回しちゃうんですよね。その人たちの存在によってこう診察とか試験とか面接とかそういう時間がかき回されちゃうんですよね。プライベートなものと違う何かになっちゃうんですよね。それ結構びっくりしましたね。なんかこうなんだろう、公式の 公式に何かをするためにこう二人気にならざるを得ない場所ってあるじゃないですか。面接とかそうですけど、そういうその公式な何かが求める二人とプライベートになりたい何かが求める二人がこう重なっちゃってんですよね。それがやっぱなんかっていう感じでしたね。でこれが果たしてそのタイの文化としてそうなのか、こうそれともそこでなんというかこう夢のようなちょっとこう不思議な現実離れしたことを描きたいからそうなってんのか、にわかに分かりがたい感じなんですよね。あとそう、あとっていうこともない、その回想とか、あ、思い出す回想ね、回想とかあるいは別の世界、同じセリフで別の世界に行くとことかもあるんだけど、回想とかをねこう、その横道にそれたまま、そんなに横道に行ったままでいいのっていうところにどんどんどんどん入っていきますね。不安になりますね。あのなんだろうな、こう普通だとね、こうたどるんですよね。普通僕らは物語の線をたどって、あ、今横道にそれたなとか、その横道にそれたのが戻ったなとか、そういうことをこうあのこう論理的に論理的にというかこうあの物語には戻るポイントがあるんだみたいなことをルールをね決めて、その映画の筋書きっていうのを考えるんですけど、でもアピチャッポンの映画を見てるとそれが通用しないんですね。なんか仏像の周りを巡るとか、ヤシの葉っぱの下にいるとか、あるいはあるこう木陰を見るとか、なんかそういうことがそこに戻ってきたということと、でも前のとこじゃないということを同時に表して、でそっからまた物語が分岐するんですよね。なんかだから本当に僕が常識的に持ってる物語の線が通用しなくて、ちょっとびっくりしちゃいましたね。でそれもね、多分ね一筋縄じゃないんですよね。単に唐突にそんなことしてるんじゃなくて、多分文化的なあるいは政治的な理由がそこにあるはずなんですよ。そういう屈曲を起こさせるようなね。でそれを僕が知らないから、ただシュールなというかこうっていうものとしてまず受け止めるんだと思う。でもまあ多分いい映画ってそうなんですよね。たとえこうその映画を作った人の、文化的背景は知らなくても、って思わせて、それは何だろう、単に唐突なだけじゃなくて、その唐突な出来事が世界を覆っていく時間ですね。さっきの僧侶がギターを弾く時間もそうだし、突然ヤシの木陰に座って何かを考える時間でもいいんだけど、そういうこうなんだろうな、ただ唐突な出来事が起こるっていうだけじゃなくて、それがじわーっとこう世界を覆っていく時間があると、それはいい映画だなっていう気がするんですよね。だからそれ本当運命の分かれ道ですよね。僕本当アピチャッポンの映画多分全然分かってないと思うんです。 今の段階で。もっと勉強すれば分かると思うんだけど、分かってないけど、そのえっていう、ただえって思わせるんじゃなくて、そのえっていう衝撃をこうずっとによってこう画面が今までと違う風に見えちゃう、そのね感じっていうのがやっぱすごかったですね。あ、また思い出しちゃった。そう、あとすごいなと思ったのは、ある一酸化炭素中毒でちょっと頭が痛いんですっていう男の子に、女医さんの一人がよしって言って、こう頭のチャクラを刺激して治してあげるわって言うんですよね。で、彼女がそのチャクラを刺激して、その滝のイメージとかいろいろなイメージをこうその男の子に言うんですけど、その時に急にカメラがねその二人からこう引き出すんですよね。引いて、でその、テーブルを囲んでる人たちを映し出すんですけど、そのみんながって言ってもそこにいるの5人ぐらいしかいないかな。他の人がその、その治療に、女医さんの行ってるチャクラを使った治療に注目してるのに、一人だけ、その女医さんと同い年ぐらいのもう一人だけがカメラの方をじっと見てるんですよね。じっと見て、あれもすごかったな。そのだからこう、それもやっぱりこう急に変わる時間ですよね。その医者なのに突然こう東洋医学というよりはなんかこう怪しげな、そのなんというかな、こう催眠術のようなことを女医さんが行うわけですけど、その時間をこうずっと染み通らせるかのように、その女医さんの傍らの人がカメラの方を見てるんですよね。あのショットすごかったな。まあそういうシーンがいっぱいある、世紀の光っていう映画を今日は見てきた話をしました。それじゃまた。